4. 第1回定例会一般質問。2人の議員が代表質問を、7人の議員が個人質問を行いました。その主な内容を掲載します。代表質問。自転車の交通違反、青切符交通反則通告制度の導入について、公明党二神勝、山本守、質問者福田正幸。問い、交通事故の根絶に向け、交通安全に関する啓発を実施するとのことであるが、本年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されることとなった。日々の自転車利用をより安心で快適にするために、正しい知識の情報発信をお願いしたいと思うが、啓発活動の取り組みと自転車の交通反則通告書、いわゆる青切符の導入についてお聞きする。答え、市民部長。対象は16歳以上で、信号無視や一時不停止、携帯電話を使用しながらの運転など、約100種類以上の違反行為が対象となる見込みとなっている。改正内容の周知徹底が行政の責務と考えており、従来までのチラシの配下などに加えて、どのような行為が違反か、なぜ危険かを丁寧に伝える。今後も泉南警察署や関係機関と緊密に連携を図りながら、ハード・ソフト両面から交通安全対策を推進する。行財政改革について、大阪維新の会、桃巻、本郷真也、質問者、杉本哲也。問い、厳しい財政状況を乗り越えていくために、市民の皆様に何を協力してもらうのか、市長の見解として、具体的な協力内容の回答をお願いする。答え、市長。本市の行財政構造改革の取り組みをしっかり示し、子育て拠点施設の再構築、小中学校の再編整備に向けた取り組み、社会教育施設や集会施設の複合化や集約化、また市民の貴重な財産となる再編整備後の未利用財産等の有効活用などについて、ビジョンを明確に示し、ご理解とご協力を得ていく。限られた財源を事業の選択と集中を行いながら、総合計画やデジタル田園都市構想総合戦略に掲げる事業の実現に取り組む。個人質問。重点支援地方交付金について、市民に寄り添う会、石橋文俊。問い、市民一人一人が支援の意図や効果を正しく理解できる環境を整えることで、本事業の信頼性と効果がさらに高まると考えるので、市民にわかりやすく透明性の高い情報提供に加え、説明資料の工夫や理解促進のための広報活動の強化をお願いする。また、事業実施後の効果検証の方法及び指標並びに検証結果を今後の物価高対策、地域経済対策へどのように生かしていくのかお伺いする。答え、未来創生部長。広報誌等において、資料などを分かりやすく示し、市民の皆様の理解が深まるよう、丁寧な周知と説明に努める。事業実施後は、利用者数、年齢層別等の定量データに加え、市民、事業者からの意見など、定性的な情報も踏まえ、効果検証を行う。検証結果を、次年度以降の物価高対策などの制度設計に反映させ、より効果の高い支援手法の選択、事務負担やコストの最適化、 市民の利便性向上の改善、見直しにつなげる。未利用地の有効利活用による自主財源の確保。阪南市民の会、岩室俊和。問い。本市は今、全国の自治体の中で、消滅可能性自治体の一つになっている。この厳しい現実の中で、同自治体を脱却するには、一日も早く自主財源を確保することである。本市には約1万6000坪の未利用地と114の公共施設がある。これらの資産を残すもの、売却するもの、賃貸しするもの、収益事業を行うものに分類し、企業との連携等により有効利活用して自主財源を確保することを提案するが、どうか。答え、市長。消滅可能性自治体に分類されたことを踏まえ、改めて本市が直面する地域活力の低下をはじめ、課題を受け止める必要があると認識している。とりわけ未利用地や未利用施設の対象となる財産については、有効活用を図るため、その現状を把握した上で、一定期間、事業が見込めれていない施設については、民間活力を前提とした利活用や、市民共同による活用を検討し、利用計画がない施設については、歳入確保に努める。市民の移動支援、コミバスの拡充、デマンド交通ほかについて、向井派大脇和子。問い。地域公共交通としてのコミュニティバスには、未だに多くの要望が出されているが、それらを実現するためには、台数を増やす以外にないのではないか。また、実証実験までしたデマンド交通の実現の可能性は、さらに、地域住民組織による住民の移動支援事業への補助や、ハンディのある人たちの移動を助ける支援、障害者へのタクシー券の復活、シニアカー等の充電スタンド設置などについてはいかがか。答え、都市整備部長。市民ニーズや利用状況を把握し、持続可能なコミュニティバスのあり方について検討する。デマンド交通は現状、費用対効果の観点から導入は極めて厳しい。住民主体型サービスの実施団体を支援するため、事業にかかる経費を活動実績に応じて補助金として交付している。地域内の移動支援は引き続き公共交通施策全体の中で判断していく。充電ステーションの整備は今後の検討課題と考えている。その他の質問事項。難聴者への支援策について、災害対策、避難所運営について、第二次子育て拠点再構築方針について、部活動の地域展開について、大阪維新の会、桃巻。問い、少子化の影響で中学校の部活動が縮小や消失している現実を踏まえ、国が地域展開を推進している方針に沿って、本市でも未来への投資として取り組みの強化をお願いする。子どもたちの多様な経験が得られる場を守るため、指導者の確保や安全な環境整備を進めるとともに、クラウドファンディングを行うことなども取り入れて、地域と学校が協力して持続可能な体制を築いていくよう要望する。答え、障害学習部長。今年度、教育委員会が実施したクラウドファンディングは3事業あり、そのうち目標金額100万円に対し、370万円を超える寄付金を全国からいただいた事業もある。多くの寄付をいただいた要因としては、教育委員会で実施している海洋教育の取り組みや、デジタル人材 グローバル人材の育成など、教育環境づくりを広くアピールしたことなどが考えられる。今後、クラブの地域展開も含め、必要に応じて実施を検討する。その他の質問事項、窓口業務の短縮について、健康づくりについて、消防団自主防災組織について、大阪維新の会、本郷真也、問い、昨今懸念されている南海トラフ地震についての本市の被害想定では、山間部における土砂崩れ、路面の崩落による孤立リスクが考えられる。緊急消防援助隊の存在はあるものの、すぐに駆けつけることが困難なケースもあり、各自治体の消防団、そして自主防災組織の存在が極めて重要になる。青少年消防団の結成や各団体の人員確保に向けた取り組みがより必要と考えるが、本市の見解はいかがか。答え、危機管理官。広報の充実や活動内容の見える化を進めるとともに、地域等との連携を図り、消防団活動に触れる機会の拡大に取り組んでいる。また、子どもたちが消防団や防災を身近に感じられるよう、小学校などにおいて消防団と触れ合う機会を設けるなど、継続的な啓発、体験の場づくりを進めている。今後も、子どもたちが防災を自分ごととして捉えられる機会を継続して設け、将来の担い手につながる土壌づくりを進める。その他の質問事項、森林環境譲与税について、アスマイルについて、現場から考える阪南市の持続可能な街づくりについて、新政会岡弥生、問い、財政非常事態宣言解除を受けた今こそ、市民の命を守る投資へ転換すべきである。現場を歩けば、期待よりも、私たちの暮らしは本当に良くなるのか、という切実な不安がある。猛暑の教育現場と避難所環境改善のため、設置 0% の学校体育館へのエアコン設置や、旧東鳥取小学校跡地の防災拠点化を強く要求する。国との連携や稼ぐ力を財源とする具体的かつ現実的な実行への決断を市長に迫る。答え、市長。国や大阪府との連携を含めてしっかり前向きに検討した上で、小学校中学校のエアコンを早期に実現できるよう頑張っていく。ご提案の防災公園につきましても、すべての可能性はゼロではないという状況で、阪南市の将来が持続可能な形で、ワクワクする形で、子どもたちに胸を張ってバトンタッチするためには、いかに投資が必要か、選択と集中をどうしていくのか、しっかりと精査し、ビジョンを示す。その他の質問事項、総合防災訓練の統括と、逃げ遅れゼロを実現する地域防災力の強化について、財政非常事態宣言解除後の市民サービスと DX 推進について、学校再編に伴う教育環境と子ども真ん中施策の充実について、地域資源を生かした稼ぐ力の最大化と地域経済の活性化について、安全安心な街づくりについて、公明党二神勝、問い、阪南市総合防災訓練について、市民団体からの強い要望により、引き続き今年度も実施されていることに感謝する。今年度は昨年度以上の効果があり、今後も恒久的な防災訓練を行うべきだと考える。 総合防災訓練の実施結果を伺うとともに、今後の方向性についてお聞かせ願う。また、この度初のペット避難訓練が実施されたが、一施設のみの実施であった。同行避難、同伴避難も含めて、本市の考えを伺う。答え、危機管理官。訓練は回数を重ねるほど、課題や改善点が浮き彫りになることから、継続実施することが重要と考える。同伴避難は、ペットと飼い主が同一空間で生活することとなるため、アレルギーをお持ちの方や、動物の苦手な方への配慮、衛生管理、鳴き声等の対応など、整理すべき課題があった。まずは同行避難の体制を整備した上で、総合的に勘案しながら、同伴避難の可能性についても調査研究を進める。